Good morning, everyone.
Good morning.
Today's message is going to take us to a rather dark chapter in the Christmas story. But what I want us to realize is that God is working to bring light into the world, and darkness tries to fight it, but God is victorious in the end.
今日の御言葉の内容は、やや暗い感じがしますが、でも暗闇を吹き飛ばすイエス様がお生まれになったということ、そこに焦点を当てます。
So, turn with me today to Matthew chapter 2 verses 16 to 18.
マタイの福音書2章16節から18節を開けてください。
When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi.
その後、ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。
Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled.
その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。
A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning.Rachel is weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more.
ラマで声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。
The title of today's message is Overcoming the Deep Darkness.
今日のメッセージのタイトルは暗闇に打ち勝つです。
Today we are looking at a message on the events surrounding the birth of Christ.
今日はイエスの誕生にまつわる出来事をメッセージします。
Since we began Shining Lights Church back in 2009, it has been our custom to have this kind of message on the Sunday before Christmas Day.
2009年にシャイニングライツチャーチがスタートして以来、クリスマス前の日曜にはこのようなメッセージをしてきています。
For these messages, we have been looking at Matthew's account of the events.
このメッセージはマタイの福音書から見ていきます。
These messages are a little different from our usual messages.
クリスマスメッセージはいつものメッセージの形と若干異なります。
Although they are expository like our regular messages, the structure is a little different than usual.
やはり解説的な形は取っていきますが、構成が違っています。
We're focusing mostly on the main text.What we can learn from it and how we can apply it in our lives.
福音書の話の本筋に焦点を当てて、そこから学べること、それをどう私たちの生活に実践できるかを見ていきます。
So let's now look at what we can learn from today's verses.
では、今日の御言葉から学べることを見ていきましょう。Okay, okay. 大丈夫。
The first part of verse 16 says, When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious.
16節に、 その後、ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒ってとあります。
Back in 2015, we learned about a possible clash between two empires.
2015年に、二つの帝国がぶつかった可能性を見ました。
Herod the Great's kingdom in Judea was on the frontier of the Roman Empire and near the path and near Parthia, which the Romans could not conquer.
ローマ帝国と、それからローマ帝国が支配できてなかったパルティア王朝です。その両国は両国の国境にヘロデ王が治めるユダ王国がありました。
Although Herod was a king, he ruled under the authority of the Roman emperor.
ヘロデは王様でしたが、ローマ帝国の統治下のもと、治めていました。
Herod tried to act as a Jewish king to appease the Jewish people who lived in the area.
ヘロデはそこに住んでいたユダヤ人たちをなだめるようにユダヤの王として振る舞っていました。
His wife was Jewish, but Herod himself was an Edomian, a group of people who probably descended from Esau.
彼の妻、ヘロデの妻はユダヤ人です。でも彼自身はエサウの子孫のイドミアンの人でした。
It is likely that the Magi were from Parthia.
そしておそらく博士たちというのはパルティア王朝の人たちであったと思われます。
Perhaps Herod had a suspicion that they might install a new Jewish king who would be loyal to the Parthian Empire.
ヘロデはパルティア王朝が、自分たちに忠誠をパルティア王朝に忠誠を示す新しいユダヤ人の王を就任させるつもりなのではないかという疑いを持っていました。
Whether this suspicion was behind Herod's actions, or he just couldn't stand the thought of any rival, the devil used Herod as a tool to try to stop God's promise.
このヘロデの行動、その裏にあった彼の疑い、そのせいなのか、それとも自分のライバルたちが考えていることに我慢ができなかったのか、どちらにせよ悪魔はヘロデを道具に使って神の約束を止めようとしたのです。
However, God is always one step ahead.
でも神はいつでも悪魔の一歩先を歩かれている方です。
Those whose hearts are darkened so deeply are easily angered when their plans are foiled.
心の闇が深い者たちというのは、自分の計画が挫折するとすぐに怒ります。
On the other hand, those who follow God's ways and His plans know that even when setbacks come, in the long term, God's plans never fail.
でも、神の道と神のご計画をフォローする人、者たちは、物事の進行が遅れようが、長い目で見れば、神の計画は決して挫折しないことを心得ています。
Let's be the people who follow God's plans and not selfish ambition.
自己中心的な野心ではなく、神のご計画をフォローできるものになりましょう。
アーメン。If we look at the second part of verse 16, we read, And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi.
16節に、人をやって、 ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのであるとあります。
You can see how darkened Herod's heart was.
ここからヘロデの心がどれほど闇に覆われていたかがわかると思います。
So determined he was to keep his kingdom that he would kill innocent boys to do it.
ヘロデは自分の王国を何が何でも相続させるという心を持って罪のない男の子たちを殺害することにつながっていったのです。
Once he realized he was foiled by the Magi, rather than just killing the one specific boy he was after, he decided to kill all the boys in the probable age range.
ヘロデは自分が博士たちに欺かれたことを知ると、一人の特別な幼子を焦点に当てて殺すのではなくて、なんと同じくらいの年齢の幼い男の子すべてを殺す決心をしたのです。
Exactly how many boys were killed, we do not know. Modern biblical scholars think the number of boys in the area would have been around 20.
実際どれほどの子どもたちが殺されたのかわかりませんが、現代の聖書学者たちは、当時の様子から2歳以下の男の子20人ほどではないかと計算しています。
But various Christian traditions state higher numbers than that.
でもクリスチャンの言い伝えを見ると人数はもっと多い人数です。
Regardless of the exact number, killing innocent boys to protect one's kingdom is a very evil act.
人数がどうであれ自分の王国自分の王国を守るために罪のない男の子たちを殺害するということ自体相当な悪です。
Even more so when we learn that by this time Herod was already 70 years old, so hardened in his evil ways that even in his old age he remains brutal.
その時ヘロデはもうすでに70歳だったことを考えると彼の悪、進んでいた悪の道は相当なもので、そんな年になってもまだ残酷さが残っていたということです。
While Herod's actions are extreme, many people out of selfish ambition use others to get their own way.
ヘロデの行動は極端な例だと取る人もいますが、自己中心的な野心のために人を使って自分の思いをゲットしようとする人は多いものです。
Selfish people don't care about how many people they hurt in the process as long as they get to the top of the ladder.
そういう自己中心的な人というのは、その過程において何人の人が傷つこうがあまり気にもせず自分がトップに立てればいいわけです。
This is very much the world's way.
まさにこの世的です。
On the other hand, Jesus shows us God's way of servant leadership, placing the needs of others above our own.
でもイエスの教えは違います。イエスは人に使えるリーダーシップという道を示されています。それは他人が必要としていることを自分の必要としていることよりも上に置くということです。他人が必要としていることを自分の必要よりも上に置くということなんです。
It's not about us getting to the top before others, but about lifting others up.
それは自分が人より先に上に上り詰めるのを目指すのではなく他人を持ち上げ高めるのです。
Following God's way will make the world a better place, but being selfish will eventually bear evil fruit.
この神の道をフォローすることが、この世をより良い場所にしていくの、していきます。自己中心的に生きていくと、悪の実を実らせてしまうんです。
Let's follow God's ways.
神の道をフォローしましょう。
Amen. Verse 17 says, Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled.
今日の御言葉17節に、その時預言者エレミアを通して言われたことが成就したとあります。
Sometimes when evil things like this happen, we ask ourselves, why doesn't God intervene?
こういう悪が起こったりはびこると、なぜ神は介入されないのかと人は問いかけるんです。
Actually, God did intervene to save Jesus out of this situation, but what about the other young boys and their families?
実は神は介入されているんです。この悲惨な状況の中、幼いイエスを救われているのです。でも、ではイエス以外の殺された幼い男の子たちと失った家族はどうなんでしょう？
Why did God let them suffer the vengeance of an evil king for no reason other than that they were born in Bethlehem at that time?
なぜ神は幼い子らをただその時にベツレヘムに生まれただけの理由でひどい王の復讐の犠牲にしてしまわれたのでしょう？
The famous biblical commentator Matthew Henry thinks of these boys as martyrs killed for their association with Christ.
有名な聖書解説者マシュー・ヘンリーはこう言っています。この殺された幼い少年たちをキリストに関わって殺された殉教者なんだと考えています。
God would have rewarded themIn heaven, far more than what they missed out on receiving on earth.
この犠牲になった子供たちは、この世では受け取れなかったもの、この世で受け取れなかったものよりも、もっともっとずっと多くのものを天国で神から与えているのだと言っています。
While they died so that Christ may live, later Christ died so that they and myriads of others would receive everlasting life.
犠牲になった子供たちは死んで、キリストは助かったけれども、後にこのキリストの死によって、その子供たちや無数の人々が、数えきれない人々が永遠の命を受け取ったのです。
From an earthly perspective, when evil things happen,We might ask, why God?
この世の視点、この世の視点は、悪いことが起こると、神様なんでなんですか？となるのです。
However, from an eternal perspective, God is in control of all things.
でも、永遠の視点、神の永遠の視点は、そこから見ると、すべて神がコントロールし、すべて神の目的のために動いているんです。
And all things are working towards his purposes.
すべてが神の目的のためなのです。
We have to learn to listen to his voice for guidance.
私たちはこの永遠の視点を持たれている神の導きを求めなければいけないんです。神の声を聞く、それを学ばなければいけません。
Then we will be able to work for the good, showing his love in bad situations.
そうすればどんなに悪い状況の中でも神の愛を示しながら善の働きはできていくんです。
アーメン。 The first part of verse 18 says, A voice is heard in Rama, weeping and great mourning.
18節に、ラマで声がする、泣き、そして嘆き、叫ぶ声とあります。
This is a prophecy which has a double fulfillment in the scriptures.
これは二つのことの実現を意味する予言です。
Firstly, the town of Rama, which is not far from Bethlehem, was the staging point where Nebuzaradan led his captives into exile to Babylon.
一つはベツレヘムから遠くないラマの町でのことです。バビロンの侍従長であったネブザルアダンがイスラエルの捕囚の民をラマに集めてバビロンへと移したんです。
So the people at that time wept when they saw their children led as prisoners into exile.
残された貧しい貧民たち、彼らは自分たちの子供が連れて行かれるのを見て泣き叫んだのです。
Then, as the Messiah came into the world, the murderous King Herod killed all the boys under two in Bethlehem and its surrounds.
そしてもう一つのこと、それは救い主がこの世に送られた時、残忍なヘロデ王がベツレヘムの2歳以下の男の子たちを殺した時に聞こえた泣き声、叫び声です。
So the soundOf a great outcry of weeping could again be heard in nearby Rama.
その嘆きの声はラマまで聞こえるほどだったのです。
God's word is living and it can be applied to different situations.
神の言葉というのは生きています。そしてこの神の言葉は一つだけの状況に意味を持っているのではありません。
That doesn't mean we can take it out of context and apply it anyhow we wish, but it also means that we shouldn't be so inflexible that we relate it only to one specific event in history.
神の言葉は異なる状況にも当てはまっていきます。御言葉をただ抜き出して自分が望むように勝手に当てはめることとは違います。御言葉を歴史上の一つの出来事だけに関連づけて解釈すべきではありません。
In order for it to truly speak into our lives, we must be connected to its source, the Holy Spirit.
御言葉に自分の人生真に入っていただくためには、その出どころとなる聖霊と自分がしっかりつながっていなければなりません。御言葉に自分の人生に真に入っていただくためには御言葉の出どころである聖霊と自分がしっかりつながっていなければなりません。
When we are led by the Holy Spirit, the word of God becomes alive and speaks great truth into our lives.
この聖霊に導かれた時、御言葉は命を持ち素晴らしい真実を私たちの人生に告げるのです。
Ask the Holy Spirit to let God's word speak to you.
御言葉が自分にも語られるように、聖霊に願うことです。
You'll find guidance to live rightly and help others come into the light.
そうしてあなたも正しく生きる道を見つけて、他の人たちが光の中に入っていけるように助けられるのです。
アーメン。 The second part of verse 18 says Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more.
今日の御言葉18節にラケルがその子らのために泣いている、ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだとあります。
Rachel was buried somewhere between Bethlehem and Ramah. The exact location is not known.
かなり昔の、人物の名前が入ってきます。聖書のイスラエルの父、ヤコブの妻だったラケルです。このラケルはベツレヘムとラマの間にあるどこかの地に葬られました。
For about the last 1600 years or so, a site at the northern end of Bethlehem has been considered her tomb and visited by Jews, Muslims and Christians, although biblical scholars doubt that that particular tomb is the correct location.
確かな場所は分かっていません。過去1600年くらい前からずっとベツレヘムの北の端にラケルの墓があると思われ、多くのユダヤ人、イスラム教徒、そしてクリスチャンたちがそこを訪ねてきましたけれども、聖書学者たちはその地がラケルの墓であるということを疑っています。
When the children of Israel were taken into Babylonian exile, many of them would have been from the tribe of Benjamin, who were Rachel's descendants.
イスラエルの民がバビロン捕囚となって連れて行かれた時、その多くの人がラケルの子孫、ベニヤミン族の出身でした。
It's possible they passed her tomb on the way to exile, thus figuratively from the grave, Rachel wept for her children.
彼らがバビロンへ連れて行かれる途中、ラケルの墓を通ったということはあり得るんです。それでラケルが自分の子供らのことを連れて行かれる自分の子孫の子供らのことを墓の中で泣いていると言っているんです。
Well, today's reading from Matthew's Gospel seems to finish on a rather depressing note. If we look at the prophecy, it is taken from Jeremiah. We'll see that there is more to it.
このマタイの福音書のこの御言葉をで終わりにしてしまうと暗い感じのものになってしまいますが、エレミア書にある実際の予言を見ると、実はそれ以上のものがあるのがわかります。ではエレミア書を見ましょう。31章。
Let's turn to Jeremiah 31 verses 15 to 17.
エレミア書31章15節から17節です。
This is what the Lord says. A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping. Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more.
主はこうおせられる。聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったのでその子らのために泣いている。
This is what the Lord says. Restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded, declares the Lord. They will return from the land of the enemy.
主はこうせられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の見告げ、彼らは敵の国から帰ってくる。
So there is hope for your descendants, declares the Lord. Your children will return to their own land.
あなたの将来には望みがある。あなたの将来には望みがある。主の見告げ、あなたの子らは 自分の国に帰ってくる。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。
Even when darkness seems to be victorious, God's light is always stronger. In the long term, there is always hope in Him.
たとえこの世の闇が勝利しているようであっても、神の光はいつだってそれより強いのです。
If we look to God and see the eternal perspective, the end result for those whose hope is in Him is always a good one.
長い目で見ればいつも私たちは神に希望を見出せるんです。神に目を向け、物事を永遠の観点で見ていくならです。神に目を向け、物事を永遠の観点で見ていくならです。神に希望を持つ者にとって、必ず最後は良いものになります。
However, those only living for this lifetime can be overwhelmed by the darkness.
でも、この世での人生にだけ目を向ける人たちは、闇に苦しめられてしまうんです。
While evil people with hearts of darkness may seem to get their way in the short term, God sent His Son into the world to be the light.
闇の心を持っている悪者たちは、短い期間しかその我が道を行くことはできないんです。神はこの世の光として神の一人子を送られているのです。
With Jesus, we have victory over the darkness.
この光であるイエスと一緒にいることで私たちは闇に勝利できます。
With Jesus, we have hope for a better eternal future with Him.
イエスと共にいることで永遠に生きるより良い将来、永遠に生きていくより良い将来という希望があるんです。
Let us celebrate His coming to this world to save us today and every day.
イエスが私たちを救うためにこの世に来てくださったこと、それを今日、そして毎日祝いましょう。
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Amen.
Amen.